ウィッスーマーリニャーだよ。ウィスマチャンネル。さて12月ももうすぐでございます。襲いかかってくるクリスマスの波ということで、もうね今年も終わりが近づいておりますが、皆さん元気に過ごしていらっしゃいますでしょうかね。そろそろいろいろと忙しくなる時期かと思います。そんな中まあそんな中って言いながらもうかさついておりますが、マリニャは風邪をひいておりましてね、なんかどこかで移されたんだと思うんですけれども、ね、自分ではね結構こうあれこれ対策はしているものの、やっぱり風邪とかそういうものは人から移されてなるものですからね。なんでちょっと鼻から鼻がやられて、鼻がやられるとちょっと喉もね、いろいろとなんかダメージを受けるらしくって、喉自体は痛くないんですけれども、鼻水の影響でね、若干違和感はあるかなぐらいにはなっております。はい、皆さんもね、この時期まあ、移されないようにするっていう対策はなかなかないんですけれども、まあ、自分自身が引かないようにね、自分、まあ、寒い格好をしたりとかしないように、結構暖かい日とね寒い日とね、なんか日ごとに全然違いましたね。この前なんか最高気温20度とかありましたのに、寒い時とかだと最高気温でも10度ちょっとしかいかなかったりするのでね、やっぱり風邪はひきやすい時期なのかもしれません。最悪なインフルエンザにかからないように、皆さんどうぞご自愛しながらこの番組をお楽しみください。それでは今日も行ってみましょう。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサッチャンラークルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社秋季例大祭にて発布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。
レタスだよ、また財布をなくしたよ、誰にでもクラブで聞きたいメロがある。イオシスが手掛ける最新型東方クラブミュージックアレンジシリーズ第2弾、東方ブートレグス28トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社秋季例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。レタスというのは嘘だよ。
最強の12組による最強のチルパコンピが登場。誰も聞いたことのない最強に高まるチルパの決定版、みんなのパーフェクトチルパ天国、チルノのパーフェクト算数教室カバーアルバム12トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社秋季例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。サイドチェスト、
ウィスマ、今日は何の日、うふふのふ、このコーナーは、配信日を挟んで3日間過去にどんなことが起こったのか歴史を探るコーナーとなっております。今回もちゃんと私は調べてまいりましたので皆さんにお教えいたしましょう。ということで11月の25日から1876年、皆さん大好き福沢諭吉の学問のすすめ最終巻第17編が刊行されました。1931年平凡社が大百科辞典を刊行開始いたしました。1940年 ウッディ・ウッドペッカーがキツツキとクマ一家で初登場しました。他にも女性に対する暴力撤廃の国際デー、 OL の日、ハイビジョンの日、赤い羽共同募金が始まった日、これが1947年だそうです。続きまして11月の26日、1778年ジェームズ・クック船長が、ヨーロッパ人として初めてマウイ島を訪れました。1948年ポラロイド社が世界初のインスタントカメラ、ポラロイドランドカメラを発売しました。1975年日本国有鉄道全線がこの日から、8日間運休いたしました。今起こったら大変なことになりそうです。他にもペンの日、いい風呂の日、いい付録の日、いいチームの日などがあります。続きまして11月の27日、1895年、アルフレッド・ノーベルがノーベル賞設立のもととなる遺言状に署名しました。一体おいくら万円お持ちだったんでしょうか。1998年、セガが家庭用ゲーム機ドリームキャストを発売しました。私が声優としてデビューしたふれあいという、ね、ゲームももともとプレステだったんですが、こちらにも移植されましたね。やってみた方はいらっしゃるでしょうか。2018年、昨年の話なので取り入れました、 NASA の火星探索機インサイトが火星に着陸しました。他にも厚生保護記念日、交番の日、交番の日制定記念日などがあります。あとは解約のロジックで作詞をされましたジンジャースカイカペラの、鳥さんの誕生日でもあります。私の大事な友人です。はい、鳥おめでとうございます。ということでね、多分聞いてないと思います。今ではね、立派な大学教授兼、ね、一児のママになっております。大変勤勉な方でございます。ノーベル賞設立の日っていうことでね、なんかいい日ですね、鳥の誕生日は。はい、以上、皆さんは知ってるね、歴史はありましたでしょうか。今日は何の日のコーナーでした。
ウィスママ
リニャのこれなんだ。買いますかか。あ、美味しい。正解は歌舞伎揚げです。関西の方だとぼんちっていうのがね、似たものであるらしいですね。味付けもでも全然ちょっと違ったりするのかな。関東だと歌舞伎揚げっていうのになりますね。結構美味しいんで私たびたび食べるんですが、はい、でした。今日のパワプレ、パワプレ第1弾です。2018年春にウィステリアマジックより発売いたしました、解約のロジックよりどうなってんだ一体です。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聞いてください。
どうなってんだ一体、どうなってんだい痛い、どうなってんだい痛い、どうなってんだい痛い。まるで僕には夢がない、偉い人にはへつらあて、お客様には笑顔で応対、いらっしゃいませ。あー、ほんの少しの勇気が持ってたなら抜け出せるかな。数えきれない憂いは溢れて、泥水砂に混じる、泥水砂に混じる。先週もっと頑張ってたな、今週死ぬ。
のかもね。優秀だって言われたって、残業ばっかばっかみたいだけれど、僕には必要さ、それが自分の居場所を守ってるわけさ。優等生が思い余って、知らずに他人傷つける、有力者は思い余って、どんどん資産増やしてく、弱者が弱者を叩いてる、地獄の世間に吐き気をこらえきれない。
ウィスマ今日のトレンド。はい、いよいよネタに困ってきました。私はツイッターに頼ることにいたしました。ということで、収録するその時に開いたツイッターのトレンドの上位だいたい10位ぐらいまでについて、さらっとね、コメントをね見た瞬間そのまま率直にコメントをしたいと思います。うまくね今まで以上のコーナーみたいに まとまった企画とかまとまったお話になっていない可能性があります。皆さんは私の反応を見て楽しんでください。地獄のコーナーです、こちらもね。はい、ということでトレンド、まず一番上に上がっておりますマクドナルドによるプロモーション、11月の27日からどうやら、チキンマックナゲット15ピース580円なのが390円になるそうです。11月27日から1月の7日、30% オフですね。お安くなりました。マックは今お安いんですかね、今もまだ。なんか昔は100円のバーガーとかあり、100円のバーガーじゃない、60円とか70円ぐらいのなんか平日バーガーが小さい頃あったイメージがあったんですけど、今はそういうのやってないですかね、さすがに。他のバーガーショップとあんまりお値段変わんない感じがしまして、まあ私はバーガーキング、大きいバーガーがね大好きです。やっぱり小さいハンバーガーよりもね大きいのガブッとかぶりつく方が好きです。バーガーキングのねハンバーグはね炭火焼きでねとても香ばしいです。かつあのジャンクフード感はね全然失われていないお味なのでね、なんかモスとかだとちょっとこうおしゃれなね味がしますが、バーガーキングは大きい上にねジャンキーな感じもしますんで、ぜひともね食べたことない人食べてみてください。なかなか大きいところの街でしかないんですが、はい、1位のトレンド、推しからあなたにクレームということで、主にね、可愛い動物とか美味しい食べ物に対してね、こうなんかいい意味でのクレーム、お前こんなに可愛くてこの野郎みたいな、こんなに美味しくてこの野郎みたいな、そういうあれですかね、そういう前向きなクレームが入ってます。こういう楽しいトレンドはいいですね。で2位トレンド、なあ友よ、どうやら関ジャニ系のお話らしいです。何か新作とか出したんですかね、どうなんだろう。あ、関ジャニの何だろう、こう推し同士とかファン同士でなんかいろいろ思いを伝えてるような、そういうつぶやきが多いですから、いいですねそういうあったかい感じの輪っかが。次、風呂の日、あ、11月26日、いい風呂の日ですね。この季節になるとカピバラさんの画像が出回ってきますね。気持ちよくこうねあったかいの、動物にはねお風呂とかが好きなタイプの子と嫌いなタイプの子がね犬猫にもありますけれども、うちの大福さんは今収録しててなんかそこでもううんちしてるから後で片付けなきゃいけない チラッと見たら踏ん張ってる姿がこちらに見える。はい、ね、あまり体濡れるのはね好きじゃないですけれども、お風呂自体は体さっぱりするのにね嫌いじゃないで、濡れた後そのまんまになるのが嫌いみたいですね。かといって体拭かれるのも嫌いなんでね、難しい子なんですよ。はい、4番、4位ですね、消費税15。これね、IMF、ずっとね話題になっていろんな記事がねリツイートで回ってきます。ツイッターとかだと結構政治とかねそういうのがこう切り取られた情報だけ、悪い情報だけが出回ってて、まあ本当のこう全体的な部分を見ずにね、なんかどんどんどんどんマイナス思考に考えちゃう人も結構いらっしゃるような、そういう風に見受けられますのでね、ちょっとでも気になった記事があったらね、ぜひとも自分でネットで調べてね、記事全部を読んでからいろいろお話しした方がね、なんかこう 国のためにはならないのかもしれないけど、こう自分自身のため勉強のためにいいのかななんて思ってます。ツイッターもね使い次第かななんて、140文字だとね伝えられることも全部は伝えにくいですからね。次、ピンボール、ピンボール、ピンボール、なんか、なんだ、なんで、あ、新しいスマホゲームが出たみたいですね。サイゲってみんな言ってはワールドフリッパーっていうのがあって、それでそれがピンボールゲームなんでしょうかね。はい、新しいゲームが出たそうです。次、レンジャー更新。レンジャーっていうとゲーマーノの私は違うレンジャー、うん、ね、特撮系の方はなんとかレンジャーの方だと思います。はい、いろんなレンジャーがありますけれども、どうやらこれで、上位に上がってるレンジャー更新の話は、先ほどの関ジャニに合わさったお話みたいですね。ナートム、さっきのタグのナートムよもハッシュタグがついてるのが多いので、それに伴った話ですかね。レンジャー更新されてるそうです。レンジャーってなんだろう、よく分かってないけど、なんかホームページ更新とかそういう感じなんでしょうか。次、ユキ、チャラプラスユキが20年ぶりに復活、ミニアルバム発売。あ、またお二人で歌う作品を出すということですね。なんかユキさんはユキさんで、チャラさんはチャラさんで、それぞれ独特な声と、ね、歌い方の持ち主でね、このお二人が、ね、歌うとどんな作品になるのか、結構素晴らしい作品多いですね。はい、なんでちょっと興味あるな、はい、後でチェックしてみよう。次、 IPv4 が IPv4、枯渇したらしいですね。ふんふんふんふんふんふんふんふんふん、あー、なるほど、ここもう本当にネット社会になった、まあ、よく次だから5になるんですか、安易に考えると。はい、なんでまた新しいものを、ね、枯渇したから、あ、違う、IPv4 から6へと変更になりましたって書いてありますね。当店だな、ナムコ巣鴨店はナムコ巣鴨店の話だ、ね、はい、回線が IPv4 から6へと変更に、6に、はい、なってるところもあるらしい。はいはいはい、あれ5とかってないの、あれそういうあれではないの。私無知だから全然ちゃんとしたコメントができて、多分アホなことを言っているのかもしれない。次、 J の笑顔、どうやらジャニーズの笑顔の J らしいですね。はい、なんかこういう、なんだろう、今とても景気がいいのに景気が悪いじゃないですか。なんでこういう、なんかこう前向きなツイッターがトレンドにどんどん上がる方がなんだか国にとってはいい気がしますね。はい、こんな感じがします。 J の笑顔。10、難民の受け入れ、 ローマ教皇が日本に難民受け入れを求めた。はいはいはい、あーそういうことですか、なるほどね。なんかやっぱりここら辺もいろんな賛美両論あると思います。あの政治とね、あの宗教に関しては私はあまり公の場では触れない方がいいっていう話を、昔事務所に所属してきた時にね、一番最初の大きいね、某大きい事務所に所属してた時に言われましたので、そこら辺はねやっぱりこう戦争が起きかねないのでね、論争になると。はい、やっぱ日本はどうなるんですかね、いろいろ。なんだろう、安倍政権に代わって、まあ、ある意味良くも悪くもこういろいろこう今までの日本とちょっと変わってきた方向に歩み始めているので、なんか、これからも日本は変わっていくのかな、なんか国民にとっていい方向にね向かっていくといいな。11番、ついでに11番、台風28号が発生って書いてあります。あ、日本の下の方なんですね。マリアナ諸島で冠発生です。冠っていう名前らしいです。11月に6つの台風が発生するのは28年ぶりで、1951年以降の記録では、最多ということです。星座の冠座が由来ですって。日本が提案した名称なんです。なるほどね、なんかこういうトレンドから知識を得るっていうのもありなのかもしれないですね。はい、無知な私にとっては有益なお時間でしたが、皆さんにとってはどうだったでしょうかね。ちょっと興味がある記事とかあったら調べてみてください。はい、以上今日のトレンドでした。
ウィスマ、今月のイオシスのパワープレです。東方ブートレックス2よりルナティックバイブスです。聞いてください。答えてマリニャ。このコーナーは皆様からいただいた質問に私藤原マリナが答えていくという、そういう、コーナーとなっております。皆さんからの質問がない場合は私がどっかから引っ張ってきた質問に答えていくという、ただただみんなはそれを聞いているというね、拷問のようなお時間になってしまいますが、そこのところどうぞよろしくお願いいたします。ということで、前回質問いただきましたが、食生活を語りたい人に100の質問のワンクッションということでね、ちょっとお時間いただきましたけれども、質問の内容ね見るとね、結構いい質問をいただいているんですよ。なんでね、これね私だけじゃなくてね、磯村さんにも答えてもらいたいなということで、回答待ちのお時間も含めましてもう少々お待ちください。ありがとうございます。いい質問いただきました。ということで、今回は 食生活を語りたい人に100の質問の続きからいきたいと思います。どこまで話したかなと思ったんで、多分70の嫌いなものは絶対に食べられないっていうところまでお話ししたような気がしますので、71番のアレルギーあるっていうところから、お答えします。アレルギーは食べ物につきましてはないです。ね、杉とか植物系、またはこう動物のアレルギーはありますが、食べ物は大丈夫です。まあ、強いて言うならアレルギーっていうわけではないけれども、アルコール系は肌が焼けるのでね、なんか消毒とかでもね、なんかちょっと長めに置いちゃったりとかするとね、アルコール焼けで後ついちゃったり経緯もありますのでね、なるべくアルコールは取らない方がもしかしたらいいのかもしれないです。具合悪くなっちゃうことは確かにね、お酒飲みすぎるとあるのでね。はい、なんでね、もうね、友達と一対一で女同士飲みに行ったあの日から私は、大吟醸は飲まないことにしてます。72番、今まで一番美味しかった料理。料理というよりかは単品になるんですけれども、高級のマンゴー、太陽の卵ですね。今までね、庶民的な私はマンゴーっていうのはね、海外のね食べ物、ね、なんとかさんなんとかさんありますし、あと冷凍のね食べ物でどこかのファミレスとかコンビニのスイーツでちょっと添えられてるような、そういうお安いものしか食べたことがなかったんです。まあまあね、あんまり関東にもマンゴー、まあ、季節物っていうのもあんのかもしれないですけど、回ってこないっていうことはそんな大々的にものすごい美味しいっていうものではないんだろう、流行らないっていうことはって思ってたんですけれども、前まで一緒にね、イオシスの番組でやってましたモックアップのモックさんっていう方が誕生日かなんかのお祝いでねプレゼントをいただいたんですよ。で、大福ちゃんと私で、じゃあすごい高級なね食材、食材というかそのものですね、マンゴーいただきましたっていうことで、大福ちゃんと二人でねシェアして食べたんですけれども、もうね、マンゴー、同じマンゴーではない、もうこれはね全然違う食べ物っていうぐらいね、全然本当に味も香りも違います。いやー、こんなにも違うものなんですねと思って、もう私ももう本当にもう無我夢中でむさぼり、いやでもね、もう高級だからもう本当にちまちまだけど、すごいありがたがいながら食べましたけど、うちの大福ちゃんもね、もともと目玉とんぺ出てるみたいな顔してるんですが、もうさらにもう目玉がこうね丸々 と飛び出て、もう下に落っこちそうなぐらい本当に食いつきが全然違う。な、犬でもなんか美味しいものとかそういうの分かるんですかね。なんかあんまり味覚とかって発達してないとか聞きますけれども、やっぱりね飛びつき具合が違いましたね。ここだけ切り取ると、ね、犬も一緒に高級ね、高級フルーツを食べるっていうすごいセレブな犬みたいに見えますけれども、なんでね、そこから私ね、太陽の卵っていうのに取り憑かれまして、ふるさと納税で、ゲットするようになりました。なかなかやっぱり単体で買うっていうにはちょっと勇気がありますね。何かのこう、表紙にこう、いただくこともなんかないんだろうな。なんでね、ほんと、モクさんにはね、感謝しておりますね。こんな美味しいものと出会わせてくれたっていうのは、ほんと、ね、差し入れ、高級マンゴーお待ちしておりますね。マンゴーの、ほんと、なんか、あと、高野のフルーツのね、ゼリーとかも美味しかったですね。はい、高野のフルーツもいいマンゴーを使ってるのかもしれない。お高いですからね、あちらもね。はい、とても美味しかったです。73番、正直まずかった料理。お店の名前は伏せます。なんとか屋っていう、中華料理系のね、なんだ、フランチャイズのお店ですかね。初めてではなかったんですけれども、あれ初めてだったかな、 名前はねよく聞くところだったんで行ったことなかったのかもしれないです。でそこで夏だったんで中華冷やし中華を頼んだんですけれども、これがねあまずいとか言うんじゃなくて味とかコクっていうのがなんだろう、箸がとにかく進まなくって、でもねあのちょっと残っちゃったとかじゃなくて一口二口でね、ねやっぱりごちそうさまで出ていったらねそれそのまま捨てちゃうってことになるじゃないですか。これはねやっぱりねそうやって美味しくないよっていうのをこう全面的に表すにもこう反抗的な意味で残すのもありちゃありなのかもしれないですが、やっぱもったいないっていうことでね、あのそこにあったお酢とか醤油とかでこういろいろこうやってなんとかこう口に運んでは見たんですけれどもね、ちょっと2回目に足を踏み込むことはないですかね。でもそこの餃子とかはね美味しいっていうね評判ではあるので、やっぱりこう目玉商品とかはあるんだと思います。はい、なんで、あんまり悪いこと言うとあれなんでね、餃子は多分美味しいと思います。75番、一度は食べてみたいもの、一度は食べてみたいもの、あ違う、あ74番だ。高級料理と聞いて思い浮かぶのは私のね庶民的な脳内で出てくるものはフカヒレの姿煮ね、姿煮で、この前おばと行った旅行で出たんですよ、気仙沼のフカヒレ。まあサイズはそんなに大きいものではないんですが、それでも気仙沼のフカヒレってね、フカヒレの中でも最高級って聞いているんです私には。なんでわあすごいの出てきた、まあ、もちろんあの宿泊のところの料金もねそこまで安いところではないんですけれども、ただやっぱり単体で買うと本当に結構なお値段するんですよ。それが夜のご飯に普通に組み込まれているっていうのがびっくりしてしまって、いやーすごいなーって思って、旅館の人にもでもいろいろお話ししたんですけれども、すごいですねこんなの、あの晩ご飯に出るんですかって言ったら、やっぱり、ね、地元の人でも気仙沼産のフカヒレはなかなかやっぱり食べられないですって言ってましたね。それぐらい本当に高いんだと思います。であのフカヒレとかね高級食材とかってだいたいこうお味というよりかはこう食感ものを楽しむ、香りとかねそういうのを楽しむものっていうのが結構多いんですよ。松茸もそうだしなんですけれども、だからねわざわざそんな高いお金かけてね食べるほど美味しい、単品そのものが美味しいものじゃないじゃんっていう人もいるのかもしれないですが、私はあの食感で好きな食材っていうのも割とありまして、身近なものだとキクラゲとかもそうなんですけど、キクラゲとかクラゲ系は結構好きで、やっぱあのコリコリとしたね食感が好きで、フカヒレもやっぱりその食感なんだろう、あのキクラゲとかよりかはねちょっとこう柔らかいイメージはあるんですが、柔らかいくってとろっとしてんのにその中もでもこうコリコリっとした食感、なんともあのねフカヒレのこのヒレのこうシャシャシャシャってなったところのねあれを姿煮だとねこのコリコリというかプチプチというか何とも言えないあの食感が大好きなんですよ。なかなかねでも食べれるものじゃないですから、やっぱりねまたあそこのお宿に泊まることがあったら食べれるものなんだと思いますね。誰かフカヒレの姿に食べさせてください。はい、75番、一度は食べてみたいもの、一度は食べてみたいもの、これはね食わず嫌いに入るのかな、前回言ってなかったツバメの巣、これもまた高級料理、高級料理だからこそで食べたことないからこそどんなものなのかっていうのは気になるんですが、ツバメの巣って あの言葉通りツバメの巣なんですよ。でどうやって作られているかっていうと、鳥のね唾液で巣をこう紡ぐじゃないですか。そこのあれ をね料理にするっていうことでしょ。つまりはもう私も頼んだこともないし見たこともないからどんな料理なのかわかんないんですけれども、なんでね一回は食べてみたいんですけれども、なんかちょっとイメージがあんまりイメージが良くないものですから、中華街とかに行った時でもね2万も3万も出してツバメの巣食べるんだったら、じゃあねなんか小籠包たらふく食おうぜみたいな話になってきそうな感じがして、未だに食べられないものです。誰か食べに連れてってください。難しいな、はい。そんな軽やかに言えるものではないな、うんです。はい、76番自炊する。もちろん自炊はします。両親がねいなくなった今ね、両親が突然いなくなってからね、もう生きるために自炊はしてます。まあ、もともとなんか味覚には自信がね、料理人の子供ですから味覚には自信はあったんで、まあ、料理人の子供って言ってもね、まあ、焼肉店なんですけれども、でもお父さんは日本料理店で18歳ぐらいの時大阪でなんかちゃんと修行したそれなりに料理が作れる人間なんですよ。なんで結構美味しい料理をね普段から焼肉以外でも食べさせてもらってるので、味覚だけは多分それなりにしっかりしてるんだと思うんで、自炊の味付けとかは美味しかったですよ。まあ料理のこのねなんか手際とかそういうのは抜きにして、はい、今でもそうかもしれませんが、77番得意料理は。得意料理はって聞く人って大概あんまり料理しない人ですよ。だってね毎日料理作る人って生きるために本当に作ってるので、得意も不得意もないんですよね。ない毎日なんかね洋服着てやるのに、なんか好きな洋服はなんて、なんか学校のねに行くのに毎日めんどくさくて服選ばなきゃいけないのに、なんかこう前今までのベスト10はとか毎日コーディネートしてるとかじゃないじゃないですか。なので得意料理はって言われると難しいんですけれども、人に食べさせるね、お家に招いたりとかして食べさせるね、お友達でも何でもねよくやりました昔は、今はもう全然やってないんですけれども、食べさせる時は当時はやっぱりお皿物でしたね。カレーライスとかそういう感じのもので、ハッシュドビーフというか、なんだろう、ハヤシライスというか、まあ、そんなものを作っておりました。結構好評でしたね。はい。78番、そのレシピは、簡単です。ね、SB の完熟トマトのなんとかかんとかっていうルーを買ってきまして。適当な食材に、お水と一緒に混ぜれば出来上がりです。お肉を炒める時に赤ワインでね、香り付けをすると全然コクが違ってきます。赤ワインをプラスするといいです。はい。私のズボラ飯の作り方がこういうところでバレてしまいますね、ズボラなところがね。79番でいいかな。お菓子作りはする。お菓子作り、お菓子にね焼くのにハマってた時がありまして、っていうのはヘルシアのオーブンレンジを買った時に、あれこれ作れるって言ってね作ってた時期がありまして、ケーキとかね、なんかキッシュとかも作ったりとかね、なんかこう焼き菓子とか、あとはたまになんかクリスマスの時期とかになるとなんかちょっとイタリアン料理っぽいものとか作りたくなって、ラザニアとかも作るんで、まあ、あそこら辺は本当に簡単です。ケーキね結構作る手間があるんですよ。で、まあそのレシピはっていうのが81番に続くんですけれども、冊子がね、料理の本がね、冊子がヘルシアカートついてきたんです。でそれで見ながら作ってたんですね、ケーキを。なんですが、スポンジがねどうしてもね家のオーブンだと水分が飛びすぎてしまって、ちょっとパサパサにまずくはないんですが、なんかどっかのパン屋さんがコンビニに出してる ケーキぐらいのパサパサ感があってあんまり美味しくないなと思って、そこのスポンジケーキの部分だけあのシフォンケーキの作り方に変えたんです。で、卵白を使うやり方なんですけど、ちょっとひと手間ね、普通のスポンジケーキよりもかかるんですが、なんでレシピはねそっちから、ね、検索すればいっぱい出てくるんですね。なんでね、シフォンケーキはね、まあもちろん本当のレストランとかで食べるちゃんとしたシフォンケーキに比べると、そのケーキの生地自体もやっぱりキメは粗いんだけど、でも普通のホールのケーキとして作るためのスポンジケーキにはその難しいな、混乱してきた、そのシフォンケーキのレシピがちょうどいいんですよ、しっとりしててなんで、はい、作ってみてくださいって言っても、お菓子作るような方がリスナーさんにの女子聞いてたりとかするかな、もう男子でもねたまにお菓子作ってくれる方とかいらっしゃいますね、差し入れとかねくださる方もいらっしゃるんでね、ぜひとも家でケーキ作るときはねやってみてください。作ってみたい料理、82番、作ってみたい料理。料理？作ってみたい料理。作ってみたいのは結構作ってみたいっていうものは作ってきたんで、誰か、萩の月の作り方、レシピ教えてください。ねえ、あれあんなに美味しい類似品とかあるけど全然違うんですよね、何なんでしょうね、あれ本当知りたいです。はい、ということで結構喋り込んでしまいましたので、キリがいい、質問の内容がまた次からガラッと決まっ、ね、変わってきますので、はい、なんでそこまでにします。はい、皆さんからの質問もお待ちしております。以上、答えてマリニャのコーナーでした。ウィスマ。今日のパワプレ。パワプレ第2弾は、2018年春にウィステリアマジックより発売いたしました。開脚のロジックより、カペラです。作詞、トリ、作曲、磯村海でお届けいたします。聞いてください。
子供の自分に小さな星、大人になっていつから見えないふりをしてた。あの春の風に誓った小さな夢、大人になっていつから日々の風に紛れた。桜の道も祭りの夜も流れ星の窓辺も星を砕いて散りばめた。あの人はどこか違っていて、どんな
告知のお時間です。しがないレコーズの YouTube 発信、しがない5分ショー、私金曜日担当から木曜日担当に変更いたしました。年内に1000人登録者が出るといいよねなんてキムさんがお話ししてました。ぜひともご登録お願いいたします。内容も5分というね枠内でね、簡単なトーク番組となっております。まあ皆さんのね暇つぶしにでもなればいいかななんて んて、そんなものとなっておりますので、ぜひ一度は聞いてみてください。結構私は本当にどうでもいいような内容ばっかりしか喋ってないんですが、割とこだわってね喋ってる方もありいますのでね、みんなメンバーどんなこと考えてるのかね、聞いてみると面白いのかもしれません。人によってやっぱりね、その一つのテーマに沿って喋ることも全然違いますからね、聞いてみてください。ウィステリアマジックの新作および旧作すべてはブースのウィスマショップ通販にて、一部の新作はイオシスショップ様にてお取り扱いあります。ズキズキティップトーラブの色紙のプレゼントが、今月末11月の30日までとなっております。応募券持ってるのにまだしてないやっていう方はね、これ聞いて今すぐ、スマホポチポチしてご応募ください、ね。通販の分はもうすべて多分ご応募期間内にはいかないんですが、ご応募が終わった後も、CD の方はね聞けるようにゲットできるようになっておりますので、聞きたいなっていう方はねぜひとも通販ご利用ください。まあ、もちろんイベントでも毎度持っていきます、在庫の限り。あとは磯村さんが12月の8日だったかな、オトケットですかね、そちらの方に参戦するということで、ウィステリアマジックの M3 に発売いたしましたオムライス2019と、あとズキズキティップトーラブ、他磯村さんが持ちうる限りの旧作品を持っていくということなんで、スペースの番号はちょっとね、教えてもらってないので存じ上げませんが、磯村さんのツイッターの方で多分何かしら告知あるんじゃないかなと思いますので、フォローがてらぜひともチェックしてみてください。以上告知のお時間です。
2019年11月10日でヌルポ放送局は15周年を迎えました。老体に夢中って頑張るぞい。YouTube、サウンドクラウド、ポッドキャストのフォロー、おのしゃーす。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾。今回はサークルがいっぱいの超豪華2枚組。これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組、18トラック、収録。2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて販売開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。
ウィスマ、さてお別れのお時間が近づいてまいりました。今回ところどころもしかしたら聞きにくいところあったのかもしれませんが、そしたらすみませんでした。まあ鼻の風邪っていうのはどうしてもケアしにくいもので、マイクに乗ってしまうこともあるのかもしれませんです。まあプロの声優さんでもねやっぱり人間ですから風邪をひくこともありますが、結構皆さん収録のギリギリまでね喉のケア、まあ鼻はちょっと難しいんですが喉のケアとかされていたりとかしてね、マイク放送の範囲で聞く感じでは皆さん気づきにくいのかもしれませんが、まあ、私とかだとねいろんな音聞き慣れてる人間だと、毎回毎回をね毎週配信されてるアニメとかだと、あ今回なんかこの声優さん具合悪いのかななんて思ったりとかもしますね。皆さんもねプロでもやっぱり風邪はひきますけれども、皆さんもね、ご体調は本当に気をつけてください。もうこれからどんどん寒くなりますからね、極暖のヒートテックとかね買ってみてください。昨年もすっごい押してたような気がするんですけれども、やっぱりあったかくするに越したことはないと思います。寒いよりかは全然いいと思います。ということで、次の配信ですがもう12月も半ば近くになります。12月の10日火曜日を予定しておりますので、タイムリーなお便りは、7、8の土日あたりまでに送っていただけると幸いでございます。もう本当に笑いながら言ってしまうんですが、 皆様からねメッセージ本当なんか寂しいものでございます。はい、ね、マリニャの体調をね、気遣うようなメッセージ、またはこう最近は声を聞けない磯村さん元気してますかみたいなね、そんなメッセージでも構いません。じゃあちょっと送ってやるかなんて思ったその時に、ぜひともね後でやろうなんて思わずにね、ぜひともその時に送ってくださると嬉しいです。という感じで本当に年のせいも迫ってまいりました。配信日はねその次が24日ね、あクリスマスね、いいですね、ごちそうたくさん食べれます。それが続くんで、あ次だとそうですね、まああの年末年始には入らないので、多分収録はそんななんかずれ込むことはないのかもしれませんが、まあ万が一ちょっとね大ね私がこう名古屋にまた飛ぶことがあるのかもしれないんで、その時はまた別で お知らせをね、させていきたいといただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、みんなね、12月いろいろイベントあるね、忙しいのかもしれませんが、ウィスマチャンネル、その作業のまにまにでも結構です、聞いてくださると幸いです。ということでまた再来週お会いいたしましょう。その頃には風邪治っているといいな。またね、バイバイ。
この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。